知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日は高山市総合政策課若者女性活躍推進担当の藤代実さんにお越しいただき、令和6年度若者活動支援事業補助金の募集についてお話を伺います。藤代さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この補助金の名前もそうですけれども、藤代さんの肩書きにも若者とついていますが、この狙いはどういったところにあるんでしょうか。
はい、これからの高山を担う若者の自主的な活動の第一歩を支援する制度として令和5年度に立ち上げ、それを応援する役割として担当させていただいてます。
はい、この制度は今年で2年目ということですが、昨年度はどのような若者の活動がありましたか。
はい、昨年度は11の団体がこの制度を活用いただきました。
はい、
具体的にはアウトドアや音楽イベント、ショートフィルムの制作、また高校生による商店街の仕事体験や地元企業を対象とした調査研究など、さまざまな世代が幅広い活動をされました。
はい、たくさんの活動があったんですね。藤代さんも昨年担当されていていかがでしたか。
はい、多くの方にいろいろな活動に取り組んでいただいて、高山には面白い若者がたくさんいるんだなと改めて感じましたし、そうした若者と関われてとても刺激的でした。
はい、すごくこう刺激的だったということで、藤代さん、今年度の若者活動支援事業補助金について詳しく教えてください。
はい、この若者活動支援事業補助金は、若者がやりがいや生きがいを持って活躍できるまちづくりを進めるため、若者が主体的に活動を始める第一歩を支援する制度で、現在申請を受け付けています。
はい、対象となる若者の年齢などを教えてください。
はい、対象となるのは申請の時点で16歳から35歳未満の若者3名以上を含む団体が、市内で新たに地域の活性化または地域の魅力向上、魅力発信に取り組む活動に対して補助をします。
35歳未満の若者3名以上の団体で、新たに地域の活性化や魅力向上、発信に取り組む活動が対象ということですね。こちらの補助額を教えてください。
はい、補助額ですが、補助対象経費を20万円まで、補助率10分の10で支援いたします。
これ10分の10で20万円までというのは、なかなか手厚い支援ですよね。
そうなんです。実際に若者から活動の資金確保が難しいとのご意見もあって、10分の10としており、活用しやすい制度となっております。
そうなんですね。補助金の対象となる経費と対象にならない経費を具体的に教えてください。
はい、対象となる経費は活動に必要な経費で、例えばチラシやポスターの印刷代、会場使用料などで、対象とならない経費は活動に直接関係のない経費、懇親会や慰労会などの飲食費や団体メンバーの人件費などです。
わかりました。対象となる経費は活動に必要な経費、対象とならない経費は活動に直接関係のない経費ということですね。続いて、募集件数や応募多数の場合の対応を教えてください。
はい、募集件数は10件で、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。先着順ではありませんので、急いで申請していただく必要はありません。
はい、ここまでのお話は昨年度と大きく変わったところはないんですが、問い合わせ先や申し込み先について今年度から変更点があるんですよね。このあたりを教えてください。
はい、昨年はこの補助金の対応をすべて高山市役所が行ってきましたが、今年度からは若者活動の持続可能性の向上を図るため、一般財団法人飛騨財団さんと連携して取り組むこととして、先日連携協定を結びました。
そうなんですね。 高山市と連携協定を結ばれた一般財団法人飛騨財団とはどういった財団でしょうか。また連携する目的を教えてください。
はい、この一般財団法人飛騨財団さんとはアプローチが難しい手つかずの社会課題領域を隙間と呼んでおり、この隙間を埋める活動に取り組む個人や団体に対して資金面でのサポート、活動の伴走支援を行うことを目的に昨年8月に設立された県内初のコミュニティ財団です。活動を行う人や団体への支援を特徴とする飛騨財団さんと高山市が連携することで若者活動の支援を強化する目的です。
はい、活動支援の強化ということなんですね。では飛騨財団の具体的な役割を教えてください。
はい、飛騨財団さんの役割として補助金の申請や相談の窓口となっていただくことや団体への補助金の交付も行っていただきます。
補助金に関する一連の手続きが高山市から飛騨財団さんに変わるということなんですね。
はい、窓口が高山市から飛騨財団さんに変わり、飛騨財団さんから各団体に補助金が支払われるようになりますのでよろしくお願いいたします。
はい、高山市の関わりはどうなるんでしょうか。
はい、一連の手続きは飛騨財団さんに変わりますが、高山市でも若者の活動支援はこれまでと同様にしっかり取り組んでいきます。主に高山市の広報や SNS などを活用し各団体の活動周知に取り組んでいきます。
飛騨財団と高山市が役割分担をしながら若者の活動を支援するということなんですね。
はい、それぞれの特徴を生かしながら活動を支援していきます。
それでは問い合わせ先や申請方法、補助金申請の締め切りを教えてください。
はい、まず問い合わせ先の飛騨財団さんですが、基本的にはメールでの問い合わせでお願いいたします。飛騨財団さんのホームページにアクセスしていただき、問い合わせフォームでお問い合わせください。補助金の詳しい内容や申請書もホームページに記載してありますので、そちらをご覧いただき、メールか郵便で飛騨財団さんに提出してください。
はい、
補助金申請の締め切りは5月17日金曜日必着となっておりますのでよろしくお願いいたします。
問い合わせや申請手続きは飛騨財団のホームページからメールで行う、そして補助金申請の締め切りは5月17日金曜日必着ということですね。
はい、その通りです。
今年もたくさんの団体に活用していただけるといいですね。
はい、冒頭にもご紹介いたしましたが、昨年度は11の団体に取り組んでいただきました。今年2月に活動団体に参加いただき、活動報告会を開催しました。それぞれの活動の紹介やこれまでの活動について意見交換を田中市長も交えて行いました。
どんな感想や意見がありましたか。
はい、まず皆さんが自分たちがやってみたいことを形にすることができて大変良かったとおっしゃっていただき、私も本当に嬉しかったです。
はい、
ただ一方では自分たちの活動がうまく PR できない、一緒に取り組む仲間を募集したいがなかなか集まらないなど、活動中は様々な悩みがあったことも分かりました。
若者の皆さんもいろいろな悩みがあったということなんですね。
はい、やってみたいという思いを形にするためには様々な手続きや事業を計画的に進めていく必要がどうしてもあります。若者のそういった思いにしっかり応えられるよう、飛騨財団さんと一緒になって若者活動を応援していきたいと思っています。
はい、この補助金を活用して若者のやってみたいを形にしていただけるといいですね。お問い合わせ申請先は飛騨財団となります。一度ホームページをご確認いただき、5月17日金曜日必着でお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日は総合政策課藤代実さんにお越しいただきました。藤代さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。